いろいろあるない
ろいろありすぎでしょ、これはね。
いろいろあるな本当に世の中ってのは。
いや、いろいろあるね。いや、ここまであるかねってぐらいちょっとね、最近。
うん、ありすぎ。最近すごくない本当に世の中のさ、うん、動きというのか、この、いや、出来事。思考がもうなんか追いつかないぐらいのペースでいろんなこと起こってる。
本当に、少し前の社会ともう、一週間後がもうガラリと変わってるからね。
変わるよね。うん、なんか、もう言っちゃいけないこととかさ、増えるし、新しい倫理観みたいのにさ、
そうなんですよ。
日々アップデートしていかないと、そうそう。めちゃめちゃ怖いことになるなっていう。
そう。あと普通にみんなの立場がね、うん、どんどんなんか変わってたりするからね。
はいはいはい。
いろいろと、いろんなことに影響されて、
はいはいはい、なんか、すごいよ
ね、今までの関係性が違くなるっていうね。
一つの事件をきっかけになんか、いろんなところで玉突きのようにこう、
うん、そうなんですよね。
なんか変わっていくみたいな。だから、やっぱこう繋がってるっていうことなんだろうね。それだけ。うん、今のこの社会が、すごいこう一つながり。
そうですよ。ワンピースとワンピース。う
ん、あ、ワンピース。一つながりのものになってるから、うん、そうやって一個の傷をきっかけになんか各所でいろんなことが起こるみたいな。
そうですよ。
だから、ね。
うん、
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
帰ってきました。
いやいや、ちょっとさ、テンション上げようよ。テンション上げるっていう意味でさ。
第1回ですからね。
そうだよ。
ま、僕らその、ありっちゃアワー、ありっちゃありアワーっていう。
ありっちゃありアワーをね。
ラジオを。
やってましたよ。
3年ぐらいやってました。うんうん、このおもころというサイトで。
はい。
で、僕がおもころ編集長の原宿で。
はい。私はイラストレーターの室木雄寿司です、
はい。最近40歳に。
ああ、そうなんです。
不惑の40を迎えて、ね、
惑わされないですよ。
低いマクドナルドっていうイラストを。
あれが結構受けたんだよ。
あれなんなのって話はしない方がいいの、あれは。意味がわかんないから。
いや、意味は低いマクドナルド。それだけですよ。意味はそれ、あれわかるでしょ、
うん。急にどうしちゃったんだろう。40をきっかけに描く絵じゃないから。
確かに40。
低いマクドナルド。
22の描く絵だよ、ね、あれは、ね。
急にどうしちゃった。なんか、割といいね。
1000超えたんですよ、あれ。まあ、俺なんか100人ぐらいに、なんか誕生日だからいいねしてもらえるかなと思ったら、結構なんか、
結構
低いマクドナルドが良かったのか。
思ったより受けてましたね。
そうなんですよ。
あれ、あそこなんじゃない？じゃあ、お寿司さん。
俺の今後あれなのかな。
低いマクドナルド作家として。
1個しかできない。
低いものを書く。
高低差ちょっと面白いなと思って。
なるほど。
いろんな高低差をこう、今後やっていく。
じゃあ高いケンタッキー。
あるよ、高いケンタッキー。
高低差作家ね。
高低差作家。
高低って面白いのかも。
そうだ、高低差ってあんまりさ、
はいはいはい、
意味ないじゃないですか。だから、いろんなとこに高低差が面白いなって。
高低差受ける時代なんですかね。
高低差受けますよ。
なるほど。
今後。
あ、見つけたかも、これ。
ちょっとやっていこうかな。ちょっと
悲しみゴリラ川柳の次は。
次、高低差。
高低差だって。
高低差。なんなのジャンルは。まあ、まあいいわ。
ね、いやだこの2人でね、うん、3年間そのラジオをやっててありっちゃありアワーっていう。
そうですよ。
でそこで、うん、ちょっともうリニューアルしようと。
はい。
ナンバリング変えてね、もうリニューアルして。
そうですそうです。
新たにこう始めようとしてたんですけども、うん、
はい、
まあ、それがちょっとね、まあありっちゃありファイヤーっていう番組名にしようと思ってたんですけど、なんかこうまあいろいろ事件とかありまして、なんかこう二人のテンション的にもちょっともうファイヤー違うなっていう。
ちょっとちょっとね、やっぱやっぱあれ聞いても、それを考えちゃうと、あ、もう笑えなくなるんだっていうね。そうなんですよ。
だからいろんな意味を持っちゃうみたいな、ファイヤーが。
そう。
だからこれで良くないっていうんで。
今後ね、いろいろとやっていく上で、そう、リスクあるなと。
あるなっていうので、まあ変えまして。そのタイトルコールから、もう新たにこの、
そうしよう。
ラジオをスタートしようっていうことですね。
なるほど。うん。じゃあそこからやっぱちょっと気持ち上げていこうよ。
そうだね。まあ、いろいろありますけども。
いろいろあるのはもう分かった、
一新してやろうとしてたのよ。
そうだよ。本当にね。
わーっていう。
結構頑張って撮ったよね。
結構、元気にわーってやろうとしてたのよ。
ね。
それがもうね、やっぱり僕らもまあ社会の一員ですから。
そうだね。
もうその世の中とは無関係ではいられないんですよね、やっぱりね。
うん、まあしょうがない。
だそんな中で、
ええ。
気持ちをね、新たにも
う、そうですよ。
やっていくしかない。
うん、 名前も、もう発表しようよ。
というわけで。
タイトルコールで。
このラジオもね、うん、新しくなったってことで、もうどんどんラジオ前としていこうと思うんで。
そう、ラジオ前とするっていうのがまず目標だったからね。
そうそう。うん、まあね、僕らが何をラジオ前としてんだっていう。
それはもう言っちゃいかん。
意見もね、あるかもしれないんですけども、うんうん、やっぱ、本人たちがラジオ前としたいと。
そうだよ。
言ってるんだったらもうやらせてくれよっていうね。
そうそうそうそう。誰も止めてないから、うん、大丈夫です。
これからちょっとラジオ前としていきたいんで、まずこのタイトルコール。
ええ。
やっていきましょう。
いきます。
じゃあ今日からよろしくお願いします。ありっちゃありスパー。はい。あ、これ、ね、このオープニングタイトルからのオープニング曲が絞られてのここ。
これやりたかった、
ね、これがね前からもうやりたくて、
うん、
これをもうやってきますから
これさえあればもう、うん、もうあラジオいいラジオ聞いたなって感覚あるも
ん、ね、なんとなくね、なんとなくラジオっぽいじゃないですか。そうなんです
よ、結局ね、これなんですよ、うん、ラジオ
って結局やっぱポサなんでね、
うん、そうそうそう、うん、さあ全然内容とかも本当全部似たりよってくるラジオって
ありっちゃりスパークですよ、
ね、そうですよ、スパーク
いろいろあってのありっちゃりスパークになりまして、ね、まあまあこのスパークっていうのもね、うん、なんていうんですかね、もう弾けるとかさ、
まあそうですね、
まあ、とにかくこう元気でやっていこうみたいな気持ちにもなりますから。
電光石火のようにね、
いいね、電光石火いいね、
電光石火いい、
電光石火、
電光石火ですよ、やっぱ、うん、もうね弾けようと。
確かに
こんなうちらもそんなね、
うん、今までのありっちゃりアワーはどっちかっていうとやっぱね、
結構うそうですよ、緩やかな、ね、
緩やかなフラットな、
うん、
まあ遅い感じ
遅い、
世の中の動きにもあんま乗らないみたいな
感じだね、
ぼやっとした感じでやってましたけど、うん、今日からもう
もう
電光石火、
しびれさすよ、
あスパークを取り入れてきてるけど合ってるのかどうかな
ビリビリしちゃうよ。
電撃って意味
は、電撃ってないの、
スパークなんて意味はとか、スパーク
スパークの意味って何なんですかね俺だったらドラゴンボールの最後ってイメージしかないですね、うん、スパーク、あ、最初
チャラヘッチャラ、
チャラヘッチャラの、
はいはいはい、
放電などの時火花が飛ぶこと、
あーやっぱり
火花
なんですねスパークは、
ね、そうなんだ、
でもまあやっぱ放電ですから、
そうですね、
やっぱ弾ける、何かが弾ける、
うん、
俺たち原宿お寿司のね、
そうそうそう、
40歳の元気も
40歳の元気
弾ける弾けて終わる
そうな
終わりを予感させますけどね
40代ってそのあれだから終わりのさ、うん、輝きだから50になるとやっぱ落ち着くっていうイメージが
ある、ね、
イメージ
が終わりの始まりだと、これが
でもある意味一番輝かしいのが40代と俺は思ってる、
脂が乗ったね、
そうそうそうそう、
この感じを、
あとさアリスパって略すとこれはこれ180度変わって
アリスパ、
あのスパみたいな感じがして、うん、ちょっと緩やかな感じになるのよ、
あーその温泉みたいな、
そうそうそう、
まあ、確かにアリスパだとそうなりますね、
そうだからどっちの面もこう取れるというい
いタイトルじゃないですか
そうです、これ
これ
いいタイトル、実は
いいタイトル、
いやいや、よかったんじゃないですか、スパークにして、
まあ結果ありっちゃりスパークでやってこうってなったんでね、
ええ、
まあ、今までラジオ聞いてくれてた皆さんもこれが第1回っていう人もいると思うんで、
そうですね、
なんか改めて僕らのそのあれを話しておいた方がいいんですかね、立場というか、
ああ、
じゃあお寿司さんは、
僕はあの、うん、墓荒らしを毎日やってる、
墓荒らしのラジオやっちゃダメ墓荒らしは隠れとかない、世間から隠れとかないといけないから
、墓荒らしのラジオやっぱ気になるよね、
墓荒らしがラジオやってたらちょっと聞きはするから
聞きはする、
どういうことって思うよね、
今時墓を荒らして何の得があんのっていうさ、
財宝なんか入ってないわけです
から、重いだけだから石が、まあね、
うん、
本当のことを言うと、
はい、
イラストレーターをやっております。
そうですね、
黒木お寿司です。
いやでも結構イラストレーターとしては普通にフリーでもうね、うん、やれてるというか、
そうですね、もうフ
リー売れっ子と言っていいですか、引っ張りだこのいやでもテレビとかさ、うん、やってますよね、テレビ
の仕事とか、テレビも一時期あの、あ、これ言っていいですかね、
あ、なんすか、
ローランドの絵を描いてたんですよ僕は。
ローランドってあの大人気の、
今大人気の
ホストです
ね、ホストローランド、
うん、
の絵を描いてたんだけど、 まあ、その番組は終わってしまい、うん、終わった。
そのローランドさんのコーナーのイラストを担当してた。
そう、あのね、その先っていう、あのテレビ朝日の、あの、アベトークがやってる時間帯ですよ、
うん、
の曜日の違いのところでやってた番組で、
うん、
まあ、ローランドっていうホストの特集をよくやってて、
はいはい、
そこのローランドのね、名言みたいなの絵を、
はい、
描いてて、
うん、
これ結構ね、やっぱローランド人気がすごくって、
はいはい、
ツイッターに上げたらね、みんなすごい、
あ、すごい、
すごい、あの、リツイートしてくれて、
え、じゃあなんかこう、虎の意を狩る狐のように
そう思ってたんですけど、うん、あの、番組が終わった途端にもう完全に無関係になりました、
うんうん、個人的にじゃあローランドさん気に入られて飲み
連れてったりとか、それ本人に会ったことないんですよね。
じゃあそんなに興味は持たれてなかったんです
か。持たれてないです最後のね、うん、収録の時にちょっとね、
うん、
いたんだけど、うん、俺がそのローランドさんが来る前に仕事で出ちゃったもんで、うん、会えなかったんですよね。
それはあえて出たんでしょ、なんか。
え、俺が
話すことないわと思って。いやいや、怖いから、ちょっと帰る。
いやいやいや、そんなことはないですよ。さすがにやっぱローランド、あの、話さなかったとしても、うん、生でちょっと見たかったですから。
あ、そう。
うん。
でもなんか本当に、すごいね、人気ですからね。
今本当大人気でね。
うん。
なんか俺にも、なんかくれよと思って。思ってるんで、
仕事が入ったりくれよって
入ったけど、もうなくなっちゃったんで。
あと、まあテレビの仕事もやり、あと雑誌のね、ウオモで、
あ、ウオモ、
うん、これも
おしゃれ雑誌ですよ。
おしゃれ雑誌で書いてるでしょ、
うん、
新日の、
あ、
棚橋、
そう、それもウオモですけど、
うんうん、
棚橋さんと一緒にね、うん、あの、台湾に行って漫画を描くとか、ね、
すごいぞ。
俺はもう棚橋さん、
うちには棚橋と一緒に台湾に行った男いるんだ。
そうだよ、もうアリッチャスパーク、
この他のラジオいるか、そうそうそう、棚橋とい
ないだろう、
通貨のやつ
そうですよLINE 来んのかな、 LINE が、
LINE 来んの、
そうだよ、
それはもうすごいな、
うん、だから本当、うん、俺棚橋と仲いいよとか言っちゃうよ。
また虎の意をね、棚橋ローランドの意を借りて、
そう、棚橋とローランド仲いいってたら本当大概の女はね喜ぶから、うん、
ちょっとジェンダー感覚が狂ってる、ジェンダー感覚はちょっと狂ってるかもしれない。やっぱ40歳の作家って大体狂ってる。
そうなの、
ジェンダー感覚、今のジェンダーについて、
まあ、確
かに DJ 社長とほぼ同じジェンダー感覚を、
いや、それと本当に一緒にしないでほしいそことは一緒にしてほしくないわ。
いや、でもまあ、いろいろね。
まあ、いろいろやってました。
まあ、本も出しててね。
あ、もう本も、うん、あ、悲しみゴリラ戦にもやってますよ。
そうですね。
まあ、いや、まあまあまあね。
売れっ子用イラストレーターですよね、もう。
結構ね、ほんと忙しいんですよ、俺。うん、マジで。ほんと。
忙しいのは仕事以外にも、やっぱお子さんが。
あ、そうそう。あ、そう、子供3人。
3人いるんですよ、なんと。
そうなんですよ。
これはやっぱ大変ですからね。
これはほんと大変ですよ、
うん。
本当に。双子のね、双子なんですね、下、下
が。しかもね。
上が。
しかも。
そうです。1、2ですから。
うん。いや、すごいよ。よく生きてるね、今。
今一番ね、多分大変な時期だ。あの、2歳とかなんで。
それでよくありっちゃりスパークとか言ってる。耐えられるね、よくそこ。
耐えられるとかそういうレベルの話なの。もうだから、ね、ギリギリ、奥歯ギリギリさせながら、もう毎日過ごしてますよ。
ね、それが、室木お寿司、
ね。はい。そうですね。よろしくお願いします。
それで僕が、まあね、もう今更、言うこともないだろうと思うんですけど、
ね、
まあこれ1回目の方もいるかもしれない。
そう、まあ一応ね、うん、
おもころというね、
うん、
サイトがありまして、これはさすがに。
それは知ってる。そこを経由して
る。ここでやってるんだ。それを知らなかったらどうやって聞いてる
の。それはすごい。
おもころの、今、編集長ですね。
うん、そう。
やらせていただいてます。原宿と
申します。原宿さんね。
僕は、まあまだね、40ではないんですけど、まあほぼ40。
まあ同年代ですよ。
38歳で、
うん、
まあ娘も一人。
一人ね。
だからその、一人でも結構だなと思ってる、
うん、
その三人ってちょっともう、頭おかしくなっちゃうな。
いや、マジでね、三、うん、人あるあるみたいな感じで、
うん、
多分、三人の人って、うん、みんな思ってると思うんだけど、一、うん、人二人までの感覚と全然違うっていう感じがあると思う。
そうなの？あ、
もしかしたら俺が双子だからっていうところはあるかもしれないけど、うんうんうんうん、結構違いますよ。
いや、なんかさ、一人でもですよ、一人でも外とか出たら、
うん、
そうそうそう、うん、あの、このこめかみのあたりから、
うん、
なんかすごい電波みたいの発して、
うん、
その子の安全とか、
はいはいはい、
周りの状況とかを常にサーチしてるんですよ。だからすっごいもう目疲れるの、なんか
分かる、
分かんない
ね、うん、頭を結構働かせるんだよね、
うん、
そうだから一人だったらでもさ、うん、あの一応制御できるじゃないですか、
うん、
これが二人三人になると一人だけ制御したとしても、うん、どっか行っちゃう可能性がめちゃくちゃ常にあるんで、
はいはいはいはい、
それが結構ねしんどいですよ。
そうなんか一人だとやっぱこう注視してるとそのこの肉体の動きとかから次の動きとかがなんとなく分かるんですよ、
う
ん、1人だと。
そうそうそうそう。
でも3人だとその3人見てるって不可能だから、
そうなんだ、
もう無理ですよね、うん、3人は。
いやいや無理では。いやまあまあでも1人の時は1人でやっぱ大変だと思ったんで、うんうんうん、まあね、それぞれみんな大変なんですけどね。いやだから
さ、育児ね、もう育児真っ最中、
まあやっぱ我々ね、
うん、
ありっちゃ人間としては。
ありっちゃ人間はそこには別にかかってきてなかったんですけど、今、育児とありっちゃは全然結びつかないこ
と。ありっちゃありアワーって言おうとしたけど、はい、もう違うんだなと思って、ね、ちょっと、あの、ありっちゃありアワーの頃から、育児はちょっといろいろとやってきたなっていう。
まあ、若い人にも聞いてほしいし、もちろん同年代の方にはね、うん、あるあると言ってほしい。
そうですね。
ありっちゃありスパークにしていきたいですね。
はい。
スパークお寿司の人生相談始まりました。
始まりました。
始まりました。
ええ。
ね、うん、まあ、あの、番組がリニューアルしたっていうことで、新しいコーナーもね、
ええ、
もちろんやらなきゃっていうことで。
そうですね。
まあ、今までありっちゃありアワーでは、いる人っていう、うん。
もういる人一辺倒だね。
うん、メールコーナーがね、あって。
ええ、
まあ、これはあの、まあ、善でも悪でもなく、ただいるなっていう人、いるわと思って楽しむみたいなメールコーナーだったんですけど、
うんうん、
まあ、
いいコーナーです
よ、はい、これも継続してやろう
と思って
るんで、あの、こちらの投稿もお待ちしているんですが、
はい、
新コーナー、ありじゃない。スパーク。
スパーク。
スパークお寿司の人生相談です。
スパーク。
どうした悩みが。
俺があるわけじゃないんですよ、別に。いやいやさ、
まだ慣れてないね。い
や、スパークお寿司。
スパークお寿司に慣れてないね。
あの、どうすればいいの？これは、ぶっちゃけると、ファイヤーお寿司をやったんですよ、一回ね。
一回ね。
あれはちょっとやりやすかったんですよ。わかりやすかった。あの、うん、ファイヤーっつって、
ね、
あの、なんかいろいろと言ってたんだけど、うん、スパークって俺何していいかがマジでわかんない。
まあ、これはやっぱね、縄太陽表すじゃないですけど、だんだん出てきます
から。だんだん出てくる。
スパーク感が。
わかった。
いや、ファイヤーお寿司もそんなうまくやれてなかったっていうと、
ね。え、やれてなかった？
そんなにフィットしちゃなかったですから。いや、スパークお寿司もね、今後どんどん、ね、
分かった、
いいとこが出てきますから。
じゃスパークビリビリビリ。
お、いいね。ビリビリビリ。
ビリビリビリ。
うん、
いや、悩みなんてもんは、
うん、
要するに、あのね、スパークさせちゃえばいいんですよ。
うん、
悩んでるやつってのはね、
はいはい、
結局、
うん、
スパークさせてほしいって思ってるだけなんですよ、
うん、ちょっと紅茶飲んでいいですか？
いいですよ。どうぞ、うん、
紅茶、喉乾いちゃって、
紅茶飲んでください、
うん、そうですね、
そうだから結局ね、うん、この悩みなんてもんは、うん、もうスパークしろ
やめますよ。
もう一回まとめさせて、一回まとめさせて、だから要するに、
うんうん、
悩むなってことです。
いや、悩むこと自体はいいと思うんですけど、あ、そう、何ですかね、まあ一応その人生相談を皆さんからね、うん、送ってもらって、はい、まあ、僕ら、まあ、言っちゃなんですけども、うん、まあそこそこまあまあの経験値はもう積んだと思うんで、うん、
40ですから ね、
うん、その中からまあ言える
言えることをね
あるんじゃないか
っていう、伝えていこうとね、うん、もちろんだからもう原宿さんもスパークしてほしい。
いや、そうですね、まあ僕ら2人でそういうお悩みとかを、
そうです
よ、解決とはいかないけど、まあなんかね、
まあね、だから最終的には確実にスパークさせます。
スパークはまあします。スパークだけは
それはするんで、
スパークさせたお悩みがあったら送ってくださいってコーナーなんですけども、
ね、
今日第1回目なんで、まあ来てないだろうと。
いや、もうね、来てないじゃん、
悩みなんて来てないだろうってことなんですけど、うん、まあ一応ちょっとやってみたかったんで、
はいはい、
あのおもころのですね、
はい、
ライターの野田製造、うん、
あ、野田製造ね、
野田製造くんっていうね、
はいはい、
ライターがいるんですけど、まあ結構若い、24歳ぐらいだったかな。
あ、そんな若いんだね。
若くて、まあ上京したてで、
あ、そういえば
ひとまつハウスに住んでるという、うん、
でまあそんなにこう一応漫画とかをね書いてはいるんですけど、うんうんうん、まあそんなにヒットはしないという
ヒットしてない、うん、おもころ主におもころだもん、
ね、まあおもころですね、まあ、おもころ以外からなんか仕事がじゃんじゃん来まくってるかっていうと、まあ、そういう状況ではないっていう、
うんうんうん、
そういうライター漫画家の人からの悩みを今日
持ってきました。何ですか、
これをちょっとスパークさせようじゃないかってことです。
スパークさせよう
じゃ読みますね、
はいはい、
じゃあ野田製造のお悩み、僕は漫画を描いているのですが、まだそれだけで食べていけるわけではないので、自分の絵柄ってこのままでいいのだろうかと悩んでいます。室木お寿司さんのような味のある絵を描きたいのですが、今の自分の絵柄が捨てられないという気持ちもあり、葛藤みたいなものが続いています。お寿司さんは絵柄についてどう考えていますか？
これなるほど。
まあ絵でね、絵で食っていきたいと思っているけども、
うんうん
うんうん、今の自分の絵がそんなに人気かっていうとそうではないんで、
なるほどね、
この絵柄っていうものをじゃあどうしていけばいいのか、
ま、
絵柄
味のある絵ってこう一個用意書が入ってましたね俺に対して、
まあ、褒めてはいない
褒めてるでしょ、
うまいと言って味がある、
味のある絵ってさ、うん、本当あれだよね、うん、そういう感じあるよねなんか俺そういえばよく言われんなと思ってさ、
ああじゃあ褒められてないんだ
よ、褒め
あれ褒めたいけど、
褒めたいけど
こいつうまくはないどうしよう
そういう時使うやつだ、味のある絵でもそれを言わせてもらうと、
はい、
あの野田製造の絵って、
うん、
味のある絵だよあの味、
まあね、
むしろ味しかないような絵じゃない、
確かになんかこう一回見たら結構忘れられないというか、
うん、
癖が強い絵では、
だいぶ癖強いよね、
うん、お寿司さんはでもどうだったんですか、最初から今の絵柄であったわけではない、
俺はねあの全然違いましたね、
うん、あ全然、
うん、
全く違ったの、
全く違う、
へえ、
多分その絵を見ても俺が描いたって誰も思わない、
思わないぐらいのレベルに違ったの、
うん、本当に
それを今の絵柄にしたっていうのはなんかきっかけがあったんですか、これは
なんかね、きっかけっていうか、徐々に、
うん、
やっぱ自分の描きたい絵だとか、うん、なんか媒体に合った絵だとか、いろいろやっていくうちに、
はいはいはいはい、
なんとなく形ついたというかね。
だんだん自分の型が見つかってきた。
そうですね。っていう感じなんで。
なるほど。
でも僕、もともと、あの、絵を全然描いてなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
その段階で絵描くって言われても、うん、全くわからずに、
うん
書き始めたんで、
うん、
本当になんなんですかね、何を描きたいかもなくやってたから、
うん、
もう絵が全然絵柄も何もなかったんだと思うんですけど、
あなるほど、
野田製造の場合は、
うん、
割と描きたい絵っていうのはあるのかもしれないですよね。
ああ描きたい絵か、
ここまで個性的なと、
はい、
多分なんか目標があるんじゃないかなと。
なんか前言ってたのは、野田製造はその王道、
うんうん、
王道の少年漫画がいつか描きたいみたいな話を、
あそうなんだね、
まあそれは夢だろうけどその、まあ、ドラゴンボールワンピース的な
うん、うん、
王道の少年漫画を描きたいと言ってたんであ
んま多分その顔的には確かに少年漫画っぽい顔してるよね、うん、絵柄の
ね、
ドラゴンボールだとか、うん、ワンピースだとか、うん、なんかそこら辺の感じは確かにある気がしますね。
なるほどなるほど、
まあ、いろいろと野田製造くんの、
うん、
絵をこう見たんだけど、
ああ見た、
まああの気持ちいいか気持ち悪いかって言ったら気持ち悪い、はい、
そうね、
なんでそうなるのかなっていうところをちょっと、はい、見てみたんですよ。
なるほど、これはじゃあ皆さんも野田製図の絵をちょっとね知らない方は一回見ていただいて、
そうですね、うん、あのおもころでなんかいろいろとね書いてる、
はい、
ASMR の、うん、記事のところ、
ね、レポートみたいなやつ、はい、
で俺そこで気になったのが、
うん、
最初の一番最初に登場した時の野田製造の本人の絵が、
はい、
なんか日向小次郎みたいな感じで、
あ確かに
袖がねまくれてるんです
よ、袖がね、
でその見てください、その
2
コマ目、
うん、
袖めっちゃくちゃ降りてる
あ降りてる
降りてるでしょ、
袖が
でここちょっと上がってるとかあのコマによって
袖が安定してない
袖が安定してないんですよ、袖安定してない作家 ているんだなって俺はやっぱちょっと思った
ね。それはもはやなんかあえてなんじゃないの、もうそれが面白いと思ってやって
る面白いと思ってやってんのかな。あの
袖を安定させないっていうのがなんか一つの
これがその確かに
誰かが気づくかなと思ってやってたりとかそういうことなんですか。さすがに
そうなの、うん、それだとしたら意味がわかんない、うん、その狙いの意味がわからなすぎると俺は思う。
でもなんかそういうのが、うん、トータルで読むとなんか気持ち悪いっていう感じ。
そこなんですよ。
ゾッとする。
そう、うん、なんでこんなになんか違和感を覚えるんだろうと思った時に、うんうんうん、やっぱり変なところで外されてるというか、うん、
はいはいはいはい。
多分ね、信頼を置けるものを一切 なくしてるんですよね。
信頼が置けない確定だと思わせてる、これは。そう、確かにさ、絵もあんまりその安定してるかっていうとね、そんなに線がもうちょっと安定してないような感じはね、うん、しますけど。
そうなんですよね。
これでもどうしていったらいいんですか、野田製造は。絵柄をどうしていったらいいかっていう。
絵柄は多分これ変えらんないと思うんで。
え？変えらんないの絵柄って。
絵柄変えら
んない。お寿司さんはでも変わったわけ。
俺は変わったけど、うん、俺こんなに個性的な絵描いてなかったですから、
あ、昔。あ、悪い意味ではないっていうことか。
悪い意味じゃないですよ、うん、全然。今はちょっと不安定さがすごいんで、この不安定さを抜いた時に、うまくなって抜かれた場合、うん、その絵が良くなってるのかどうかはちょっとわかんないですけど、
このなんかその少年漫画描きたいっていう時にさ、この絵じゃダメっていうことでしょ、でも多分、う
ん。少年漫画はちょっときついんじゃないですか。厳しいんじゃないですかね。
これでどうしていったらいい
の。だから少年漫画を描くのであれば、はい、もっと絵をうまくした方がいいと思うんで、絵の練習した方がいいと思いますけど。
それはね、それは前提だと。それは書くっていうのは前提だと思うんですけど、その書き方っていうのはあるじゃないですか。どうやってさ、
うん、
まあ、書くのは前提として。
練習方法とか。
方向っていうの、その努力の方向みたいなのがあると思うんですよ。
ね、多分、好きな、
はい、
理想とする、野田製造くんが理想とする絵柄とか、はい、作家っていうのがいると思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、それは誰かわかんないですけど、うん、その人の絵をまず見るじゃないですか、うん、まず真似てくださいと。
真似パクる。え、パクっていいの。
もうパクっていいです。
戦闘絵師みたいになるよ。
戦闘絵師ってもうだいぶ前の話。戦闘絵師の話は
みんな忘れちゃった。
忘れ、
あれもでもパクリ、
あれパクリでそのまま発表しちゃったからダメだけど、じゃなくて練習ですよ。
練習はパクってもいいってこと
ですね。練習はもうだっていくらでもパクっていいんですよ。
あ、じゃあ、例えばじゃあ鳥山明に俺は、
うん、鳥山明のどこが好きかっていうのをまず考えるんですよ。
うんうんうんうん、
自分は鳥山明のどこがいいと思ってんだろうと思った時に、うん、あの人って、うん、結構白黒のみでトーンほとんど使わないじゃないですか。
あ、
でそれのバランス感覚とかがいいなとか思うとか、顔の造形がいいとか思うってそれぞれ人それぞれだと思うんですけど、自分が一番いいと思ってるところをまず考えるんですよ。でそこを真似したいなってまず思うわけじゃないですか。でそれのはまずそのまんまもう真似ちゃっていいんですよ。
もういいと思った人を真似ろと、もとにかく真似て書けと。
真似て書く。でその真似て書いて、
うん、
真似た後に、うん、自分の要素をその真似の中にどんどん入れていくっていう作業を次にするんです。
ああ、まあ真似ただけではもうね、
そうです、
コピーに過ぎないですからね。
だからまず鳥山明の絵を描いて、
うん、
その目の部分がもう鳥山明ってやっぱ目がかなり個性的じゃないですか。
うんうん、
でそこを変えた方がいいかなとか。
あ、なるほど。理想とする人の絵をどんどんこう自分に寄せていくというのか、うん、自分の要素を入れていくと。
そう。だから要するにもうぶっちゃけて、
うん、
簡単に言うと、うん、どうすれば鳥山明のパクリだって言われなくなるかなっていうことなんですよ。うん、
その段階までずらして、
う
ん、
そう、
どこの方に持っていくっていう。
そういう、多分、時間帯というか練習方法 を結構みんなどっかしらで経てきてるはずなんです。
なるほどね。あ、絵ってそういう考え方で描くのか。
大体、うん、
急に描かなきゃいけないのかと思ってたんですけど、
うんうん、結構絵下手な人はそう思うんですよ、うん、
そう。 なんか理想とかもそんなないから、
うんうんうん、
急に何かを書かなきゃいけないと思った時何も思いつかないから、
そうそう
何も書けない。
そう、それで終わるじゃないですか。うん、本当のアーティストは、うん、ゼロからやってるかもしれないですけど、うんうんうん、もう大多数の人は、はい、まあいろんな好きなものを見つけてきて、うん、まずはそれを最初真似して、
う
ん、
あー確かに確かに。
で、ちょっとずつ自分の味を付け足していくっていう、行為を多分ね学生時代とかにしてるんですよね。
そうだね。いや考えてみたら文章とかもそうだもんね。
そうでしょ。
この人の文章いいなと思ってその文体を真似てるうちに、
うん、そうそうそう。
でもなんかまあこれだとまんますぎるから、
そうそうそう。
ちょっと自分はこう書こうかなみたいなんでどんどんこうずれてったりとかするもんね、
う
ん、やっぱり。
そうそう。だから本当全部何かを作るときって多分同じだと思うんですけど。
うん、そうなんだ。
ああ、もう今いいことで、スパークしたな、今の。スパーク。
確かに、今のはちょっと、スパークしたか。
今のがスパーク。
悔しいかな。
だから、俺は伝えたいのは、うん、野田製造は、だから、なんだろうね、ドラゴンボールとか好きなのかな。
まあ、好きな作家の絵を、真似ながら自分のものにしていくっていう練習をしようっていう。
体のバランスとかが、歪みまくっているんで、
確かにね、
そこの部分、いろんな人の、やつを真似して書いたら、
うん
うん、だいぶ歪みとかはなくなるんじゃないですかね。
なるほどなるほど。
あと色。
色。
これもね。
うん、色か。
野田製造の色って、
はい、
どういうわけかあのね、うん、あのババアが着る服の色なんですよ。
ああなんか確かに暗いですね。
暗いの。要するに明度が低い。さあ、じゃあサイドが低い、ね、
あちょっとやっぱ沈んでる感じがするかも。
そうなんだ。なんかね色がさこなんかね緑も大体ねうぐいす色が なんですよ。
確かになんでそんな明るすぎたらダメって思ってるのか。
なんですかね、
うん、
これねなんか印刷物だとこういう色になっちゃったりするんですよ。
うん
割とその CMYK 上そうなっちゃう可能性はあるんですけど、うん、これウェブだからもっと綺麗な色もいくらでも使えるのに、
うん、あ色使いですか。
あえてくすませているのか、うん、そういうのが好きなのかわからないで何、うん、とも言えないですけど、うん、なんとなくこの絵柄にはもうちょっと明るい色の方が合うんじゃないかなって俺はちょっと思いますけどね。
確かにな。24、5歳が描いてる絵とは思えない。
多分そうですね。
カルチャースクールでジジイが描いてる絵みたいな感じが。
そうあのなんかあの粉を溶いてなんか塗ってる感じ。
顔料。
顔料。
確かになんかくすんでるよね色が。その色味から変えてった方がいいよみたいな。
そうです。なんかあの色味は多分すぐ変わるから、うん、なんかいろんな色試したらいいんじゃないかなって。
なんか目立ちたくないみたいな意識があるんですかね。自分のこの絵が目立たないようにしようみたいな。
あんのかな。そんなどういう願望なんですか。なんかでも自分の見てる世界がこういう色合いなのかもしれない、
うん、くすんだ世界。
くすんだ世界。
もっと鮮やかな世界をさ。
そうですよ
見てこうよ
ね。若いんだ
から、ね、なるほど。
めちゃくちゃ真面目に回答してしま
った。いやー確かになんか普通に仕事論みたいな話をしちゃいましたね。
なんかその絵の質問だったんで、うんまあ、絵の質問になっちゃうとやっぱりね、まあ、
本職ですからね。お寿司さんは
一応僕絵下手くそなんですけど、うん、一応なんかそういうのはなんか言わなきゃいけないかな。
いや、いいんですよ。それでスパークお寿司っていうのもそういう、
あ、そう、
仕事には真面目、女にはだらしないっていうのが。
そんな昔の漫画の主人公みたいな感じなんですよ。
そういう人なんですね。いやでもまあいいんじゃないですか。こう人生相談はやっぱさ、茶化さずにこうやった方がいいと思うんですけど、
ね。ああ、なるほどね。
うん。
あ、
いいんじゃないですか、これは。役に立ちますよ、これ。
役に立つかね。
うん、
なんか俺さ、あんまでもね、俺、人の人生とかをさ、うん、アドバイスしたくないって思ってるタイプ。
その気持ちはね、あると思う。
ね。
俺なんかがそんな偉そうなこと言っても、そうそう、なんかどっかで、うん、もう40ともなったら、うん、社会の一員として、多少責任を背負わないと。
まあそうだね。だから、聞かれたら、まあ、自分なりのことは言うけど、うん、なんつうかね、後でね、へこむんですよね。なんで俺、
あんなちゃんとしたこと言って
みたい。そうそうそう。なんかさ、なんだ、みんなそれぞれ勝手に生きりゃ、うん、いいじゃんっていう気持ちなんだけど、うん、なんかやっぱ本来真面目なんだろうな、うん、気持ちが。
そういうのは隠せないんですよ、人間性っていうのは。 スパークお寿司の人間
性って。スパークお寿司とか言ってるくせに、うん、なんかすごいマジで。嫌じゃないなんか。どうすりゃいいの
しょうがないです。そうだね。そんなヘラヘラしてばっかいられないんだっていう。
そうだね。
俺たちを見て感じてほしい。うん、本当に。うん、ただ第1回で初めて聞く人もいるぞって言ってたのに、うん、なんで野田製造の話をこんなにしちゃったんだろうって
そ, う
それだけはすごい疑問でした。
確かに、うん、野田製造も誰もが知ってるみたいなね、
誰も知らない野田
製造。おぼころを見てる人は大体知ってるんじゃない、
これ機会に知ってもらいたいって気持ちも、ねね、ありますし、そうそう、これはまあちょっとチョイスミスだったかもしれないですけどね。うん、いやだから皆さんも、まあ、こういう人生相談コーナーをやっていくんで、スパークをお寿司にスパークしてほしいっていう悩みがある方は
本当に、うん、
送ってきてください。
送ってくださいね本当に、うん、
というわけで、第1回のありっちゃりスパークね、どうでした？
いやーちょっとなかなか
うん、まあ、まだちょっといろんなところが固まって踏みしめられてない大地みたいなね、
テンションのこう上げ方が、うん、1回1個前に撮ったやつで、
はい、
上げ切ってしまったところがあったんで、
はいはいはいはい、
このちょっとね、
うん、
そこら辺の影響がいてちょっと難しかったけど、うん
正直だな。
だからこれ2回目です。2回目からもっともっとどんどん、
うん、
ラジオ前と流暢にテンション上げていこうと思って
ます。このエンディングもね、うん、いい音楽鳴った後に絞ってこのエンディングパートに入ってますから、うんうん、
これ今入ってます、
これ今入ってますから、このラジオ前としたなって感じを今皆さん感じてると思います。
噛み締めてほしいね、うん、そこは
こういう感じでありっちゃりスパークねやっていきたいと思いますんで。
そうですね、
ありっちゃりアワーは3年続きましたけど、
うん、
このスパークもね果たして何年続くかっていうので。
そうですよ、
まあ、いけるところまでね、
うんうん、
50歳の時もこうやってられるといいんですけど。
いやいいじゃないですか、うん、なんかもうね逆に笑えると思いますよ。
50で50
っつったら、
うん、ありっちゃりスパークとか言ってさすがにスパークはもう言ってないから、
スパークは言ってないかもしれないけどね、ちょっとビームとかにしようか次は。
下がってるセンスがどんどん古びていってる感じする。
でもどんどん古びさせや
ね。というわけで今週も始まりましたんで、来週も、
はい、
毎週ね月曜に月曜というか、まあ日曜の0時、
うん、
日曜の0時月曜の0時どっち
だ。俺は最後に急に難題を言ってきたの。
どっち
の、どっちの通りじゃんみたいな感じで。いやいや、
まあ、日曜の夜と捉えるか月曜の朝と捉えるか。
月曜でしょ、
月曜ですね、月
曜の0時でしょ。
月曜の0時に毎週更新しますんで、うん、皆さんもお付き合いくださいということで、
はい、
では来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スパークでした。
スパーク
ビリビリビリ、これでいいのか
これしかないんだ俺、テントだからスパークビリビリビリで。